アリスさん。
はい。
メリークリスマス。
おお、そういえば。メリークリスマス。
メリー、メリー。いやー、今年は。
しても、
うん。
なんでこんな暗いんですか、音楽が。
いや、まあ、ほら、世間一般ではさ、華やかなイメージあるじゃないですか。
うん。
まあ、でもほら、やっぱり、うん、なんとなくこう単調にしておかないといけないかなって思った今日この頃でございます。
おお、なぜ？
え、いやまあほら、メリークリスマスとかってさ、クリスマスとかって言ってますけどさ、うん、まあ今この場でレイブンズナイトを聞いてる人ってことはさ、
うんうん、
クリスマスを堪能せずさ、あの家に引きこもってるわけじゃないですか、ね？
あ、そうですね。
まあそれはあの、外でスマホで聞いてるとかっていう人だったら話は別ですよ。
うん。
あ、でも今日はクリスマス本ちゃんだから、日本で盛り上がるのはクリスマスイブですよね。
そうですね。どっちかというと。
ってことは別に今日は関係ないですよね。
あ、でもね。
はい。
盛り上がってるとこあった。
マジでか。どこどこ、
うん、お店で、
うん。
クリスマスケーキとかがものすっごく安くなって
る。あ、それはあるね。もうね。
もう思わず買おうかと思っちゃったけど、やめた。
クリスマスケーキは1日過ぎるとものすごく安くなりますよね。
うん。すごいです。もう夕方から、もう夜あたりからはもう安くなってて。
もうスイーツ好きな人がこう、並んでるわけですか。
そうですよ。
なるほどね。うん。
まあ。それにしても暗いね。
BGM 上げようか。でもほらクリスマスだけどさ、
うん、
レイブンズナイトはそんなの関係なくいつも通りやろうぜ。
おう。
レイブンズナイト第336回放送始めましょう。皆さんこんばんは、うん、皆さんこんばんは。ライブンズナイトの時間です。この番組では大公開時代オンライン主にノトスサーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信するメリークリスマスと言いたいところですが、そんなことはなかったラジオ番組です。メインパーソナリティは私スーパー用心棒の HR と
世界を征服したり、あれ、いや落ちちゃった。とりあえず妄想することが好きなアリスです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。アリスさん、そういえば最近の妄想って何ですか？
妄想ですか？
最近どんな妄想してますか？
最近の妄想はね、
うん、
僕ね、毎日というかもう1年以上、
はいはいはい、
同じ場所の夢なんですよ。
同じ場所と言いますと、
夢の中の夢マップがあって、
はいはいはい、
で、世界観はごっちゃごちゃ。
世界観ごっちゃごちゃ。
うん。ここからずーっと西に行くには、
うん。
空飛んで行かないといけないなって思った時には、
うん。
マビノギのペットを召喚して、
あー、空を飛べるペット。
そう、でもこれ一人乗り用だからどうしようとかね。
いやいやいや、一人で飛んでいきゃいいじゃないですか。
だから、誰か連れて行かなきゃいけない時とか、
うん。
あー、どうしようとか、悩んでたりとかね。
はい。
あと、なんかね、なんか、いつも行く家がある、あったり。
はい。
もう、なんか、なんて言うんだろうな。もうすでにアリスワールドが頭の中で展開されすぎてて。
はいはいはい。
うん。もうすでにこれは、想像とか夢とかじゃなくて妄想じゃないかなって思ってるんですよ。
なるほどね。でもなんかその、アリスワールドにさ、あの、私も片足ちょっと突っ込んでみたくなるじゃないですか。
ああ、どうぞ。
だからさ、
出してください。
その、アリスワールドのこの詳細マップみたいなののさ、 ぜひぜひ、簡単に地図とかなんかで書いてくれないかな。そしたら、俺もそれを枕元に置いてさ、
うん、
妄想というか夢の世界に突入すると、うん、アリスワールドに突入できるかもしれないじゃないですか。
あー、まあ、でもそ
れ、
なるほど。
はい。でもまあそれはあくまで私の私の頭の中になる夢の中の世界なわけですから、
うん、
まあ、そこには私の中のアリスさんがいらっしゃるかもしれないですよ。俺の理想のアリスさんがその夢の中にはいるかもしれないじゃないですか。
理想のアリスと逆に聞きたいんですけど。
はい。
どんなんでしょう。
いや、なんだろう。うん、うん、まあ、うん。いや、可愛い子？
それだけ？
え、いやー、ほら、なんだろう。ザクデレ？
ザクデレ？
ザクデレ？ザクデレですよ。
また新しいことを言いましたね。
ザクデレです。はい、包丁でこうサクサク刺しながらこう出れるんですよ。
うん。
わかります？これ、ザクデレです。
おう。
ヤンデレではないです。
はい、
ヤンデレは、なんか、ほら、まあ、ヤンデルデレじゃないですか。
うん、
でも、サクデレは照れながら、こう、サクサク刺してくるんですよ。包丁をね。うん、どうこれ？新しい属性じゃね？
そうだね。
ボコデレに変わる新しい属性、サクデレです。どうでしょう？
サクデレか。
そんなキャラを、定着させていけば？
ってことはだよ。
え、はい。
口調とかは変えなくていいわけだよね。
そうそう。
普通に話しながらサクサクしてるんだね。
そういうことです。
いや、まあ、ちょっと怖くない？
照れながらサクサク、いや、照れた時とかにサクサクするんですよ。もう、やだ、もう、みたいな感じでツンツンする感覚で、
それは
サクサクする。
デレの時じゃないですか。
だからサクデレですよ。デレてるんです。
なんかツンデレとかとはちょっと違うじゃないですか。デレてる時にサクサクじゃないですか。
そうそう。
ダメじゃないですか。
だってほら、アリスさん？アリスさんってワーキングって知ってましたっけ？
うん。
もうワーキングの稲見ちゃんなんかさ、
うん。
出れてる時はボコってるじゃないですか。
あー、そっか。
でしょ。あれはボコ出れというわけですから。何の話してたっけ？
アリスワールド。
いやー、ほら、世間はクリスマスですから、私の頭の中もこう、ゆだってしまってるわけですよ、先生。
はい。
はい。だからね、そんなね、集大を晒すわけにはいかないです。やっぱり、クリスマスだからこそ、浮かれずにですね、キリッといかないといけないと思うんですよ。
うん。
そう思わないかい？
思うよ。
思うよね。
うん。
よし、じゃあ、キリッとしていこうじゃないか。
おう。
レイヴンズナイト、第336回放送。今日はキリッとしていきたいと思います。
キリッ？
なんだろう。でもキリッとかって言ってますけどさ、実際今日やることってさ、何も考えてないんですよね。うん。いやほら、クリスマスだからさ、なんかちょっと特別なことやりたいかなとかって思ったりしたんですが、
うん。
でもさ、別にその特別なことやる必要もなかったりするじゃないですか。でもやっぱりクリスマスなんですよ。なんかやらないとね。
うん。
なんかやらないといけないような気がするんですが。というか、アリスさん、俺今思い出したわ。
なんですか？
先週さ、俺なんかやるって言ってなかったっけ？なんかその食べながら的な。
食べながら的な？
なんかを作って食べて、
うん、
それをその実況する的ななんか言ってなかったっけ？
鍋
だったっけ？完全に忘れてましたよ。今の今で思い出しました。
鍋かな。
鍋ですね。完全に今思い出しました。ダメじゃないですか本当に。いやー。なんかクリスマス企画さ、
うん、
別にやらなくてもいいかな。なんかやった方がいい？
あ、お正月企画にしよう、じゃ
あ。あ、そうだね。お正月企画にしましょうか。
そういえば正月は24時間ラジオはあるのかな？
あ、それはどうなんでしょうね。うん、もういくつ寝ると、お正月。お正月には餅食って。
腹を壊して死んじゃった。
早く来い来い。救急車。いや、それの、その歌もさ、いろんな地域によってさ、微妙に歌詞が違ったりしますよね。その、餅食っての下りなんかもちょっと違うかったりする、したりしなかったり。まあでも、もう年末ですよ、年末。年末ですね、年末。
年末は何かすることありますか、これから。
これからですか。大掃除をしたいですけど、大掃除をする暇がありません。
あ
ー、仕事がまだ残ってます。イベントは一段落つきました。
うん、
クリスマスイベント的なのは一段落ついて、とりあえず落ち着いたところで、ライブンズナイトが始まってるわけですよ。
なるほど。
まあ、今日は、まあ、一応ですね、今日のお題はですね、そんな感じで、クリスマスっぽいお題にしてるんです。
うん。
オーライ？
オーライ。
今回のお題ね、紹介しますけど、理想のクリスマス、理想のハッピーニューイヤーなんですよ。
ハッピーニューイヤー。
ほう、理想のクリスマス、理想のハッピーニューイヤーで行ってみたいと思うんですよ。
はい。
まあ、自分にとってですね、理想のクリスマスとは一体どんなものなのかっていうとかですね、まあ、気が早いですけど、その理想の新年、どのように新年を迎えたいかとかですね。まあね、世界中誰しもの望みだと思うんです。その平和にね、クリスマスを迎えられて、かつ、平和にね、新年を迎えたいっていうね。世界中の望みだと思うんですよ。もうジョン・レノンさんなんかも歌ってたりするわけですよ、そう。ね。だからね、今回のお題はそんな感じのですね、理想のクリスマス、理想のハッピーニューイヤーっていうお題にしたのはいいものの。
はい。
なんか今まで、今というかさっきまでの下りの話ですよ。クリスマス、クリスマス、クリスマスみたいな感じのね。だから、あれですね、まあ理想のクリスマス、理想の、ハッピーニューイヤーということで、そういうお題をもう書いてしまいましたので、まあ、クリスマスのお題をしないといけないわけですが、まあね、そういった話題を募集したいと思うんですよ。なんか、このお題を設けてる割には、さっきまでの流れだったら全然乗り気じゃないような流れだったじゃないですか。でしょでしょ。まあでもね、理想のクリスマスか。理想のクリスマスか。
どうしたの？
いやー。
何かあるんですか？
いや、私にとって理想のクリスマスは、何のトラブルもなく、こうやってさ、普通に何事もなくいつも通り過ごせることっていうのは一番理想なような気がしますよ。
まあそうですね。
強がりじゃないんだぜ。強がりじゃないんだぜ。
強がりなのか。強がり。二回も言った。
強がりじゃないんだぜ。ほら。いやー、クリスマスはちょっとあれがこれであれなんで、レイブンズナイトお休みしますとかってね。やったりはしないですからね。
まあね。
強がりじゃないです。強がりではございません。はい。
確かにそうですね。
まあ、某ブログの人なんかは、クリスマスは、一人身だぜを無駄にアピールしたりとかですね。そういう人も中にはいらっしゃいますけどね。まあ、ちなみにアリスさんはどのようなクリスマスをお過ごしになりましたか？
僕は大掃除です。
クリスマスに大掃除。クリスマス何それ美味しいのぐらいの勢いで大掃除ですか？
大掃除です。だけど、
はい。
家のことをやったら疲れて、うん、どうぞって言ったら、もう夕方で、ファーン、帰りたいもん。
まあそんなこんなでですね、理想のクリスマス、理想のハッピーニューイヤー、ハッピーニューイヤー。
ハッピーニューイヤー。
ハッピーニューイヤーって何やねんって話ですよ。理想のクリスマス、理想のハッピーニューイヤーということでですね、それらを募集したいと思うんですが、こちらはですね、今回のお題はそのようになってます。お題に対する投稿をいただきましたら、後半のお題のコーナーで、紹介させていただきたいと思いますので、
うん。
ぜひぜひ、ご投稿いただければと思います。まあ、ちなみに私の理想のハッピーニューイヤーなんですが、
うん。
まあ、今年実現できるかどうか、実家のですね、
はい。
実家に帰って家族と一緒にですね、しっぽくそば、しっぽくうどんをね、食べながらまったりと過ごす。
しっぽくうどん？
しっぽくうどん、しっぽくそば。
何ですか、それは。
あ、知らないですか、アリスさん。
はい。
年越しそばってあるじゃないですか。
はい。
でもその、普通の年越しそばっておそばじゃないですか。
うん。
でもしっぽくそばっていうのはですね、しっぽくそば、しっぽくうどんっていうのは、なんかいろいろとこう具材が入ったですね。
うん。
そう、いろんな具材が入ってる、お出汁をかけて食べるうどんなんですよ。うどんおよびそばなんです。うん、
そう、なるほど。
具材の例としては、大根だとか、人参とか、里芋、鶏もも肉、油揚げ、刻みネギとかですね。そういったものが、入った、まあ、これは地域によって色々と変わってくると思うんですけど、
うん。
そういったものを、お出汁というかね、うどんにぶっかけて食べるっていうね。はい。そういうしっぽくうどんっていうのがあるんですよね。だからそれがね、すごく美味しいんですよ。すごーく。まあ、多分ね、しっぽくうどんとかしっぽくそばでですね、画像を検索したら、多分私の思ってるやつとは違うようなのが結構出てくるんです。
ああ。
はい。でもその一番まあ近いなと思ったんがですね、こちらの画像でございます。しっぽくうどんと、しっぽくうどんで検索していただければ出てくるのかな。
しっぽく、
はい。材料は、うどんと大根、人参、里芋、鶏もも肉、油揚げ、刻みネギとか。まあ、でも、うちの実家のレシピとかでしたら、里芋が入ることはあんまりないです。その代わりに、何でしたっけ、練り物のお揚げさんあるじゃないですか。天ぷらというか、揚げてるやつ、練り物。練りかまぼこみたいなやつ。はんぺんって言ったらいいかな。はんぺんっぽいやつ。おでんのあれ。おでんに入ってたりするようなあれ。
うんうんうん。
あれを、使ったりすることが多いですね。
つみれみたいなのとか。
なんて表現したらいいんだろう、あれは。
でもなんか、
はい。
パッと見ると、はい、なんか、けんちん汁の中に、うどんが入ってるよ、みたいな感じ。
ああ、そのイメージ近いかもしれませんね。
しっぽくうどんか。
しっぽくうどんです。
初めて聞きました
よ。まあ、味付けは、だし汁と醤油ベースの味付けで、まあ、シンプルではございますが。
うん
まあ、いっぱい煮込んで。で、まあ、香川の名物の、しっぽくうどんのお店とかでは、鶏もも肉じゃなくて、イノシシの肉が入ってたりとかですね。そういう、ものもあったりはしますんで。まあ、ぜひぜひ、なかなか、こちらの料理に関しましては家庭料理となりますので、お店で、香川のうどん屋さん、お店とかに入って食べれるようなもんではなかなかないです。はい。うちの実家のうどん屋でしっぽくうどんメニューに追加しろと言っとこうかな。
しっぽく。
はい。うちの、家庭オリジナルのしっぽくうどん。なんかやっぱ地域によって、地域というか家族によって若干味が違ったりもしますんで。
うん。
そう。何々家流しっぽくうどん的な。栄養も満点ですしね。 まあそんなわけでこれを食べながらね、あのまったりと過ごすのがすごくね、やっぱりその理想のハッピーニューイヤーだったりするんですよ。
うん。
ですんで、まあそういうね、あの正月限定の食べ物もあるかも、あると思うんですが、そういったのを、ね、試して、いただければと思います。はい。で、ゲーム内でですね、昔勝俣にですね、香川はうどんしかないって言われていたような、いや、うどんしかとは言いませんが、名物はぶっちゃけうどんのみしかないと思います。はい。
そんな、身も蓋もない。
いや、一応香川県にはですね、あの、河原せんべいとかっていう名物があったりするんですが、ぶっちゃけうどんのインパクトに全て吸収されてしまってます。
ああ。
はい。もう香川県名物とかで検索したら、うどんしか出てこないです。あと、まあ、あの、香川の名物といえば、あの、かまどとかですね。かまどっていうのがあるんですよ。
たま？
かまど。
かまど？
うん。
かまどって普通のかまど？
いや、あの、かまどっていう和風のお菓子ですね。
どんなの？
名物かまどで検索していただければわかるかも。
名物かまど。
ひらがな3文字のかまどです。
おお、なんかかわいいぞこれ。
はい。で、しかもこれの宣伝がですね、すごく、頭に残るんですよ。
先生、先生。
はい、南山賞。
埴輪のように顔になってるのがあります。
そう、かまどのうだ、これがね、この浜、あの、埴輪のように顔になってるやつがね、
うん。
CM で歌うんですよ。CM ソングがあるんですよ。
どんな歌？
ちょっと待ってね、
かまど、かまどとかいう画像があるけど。
そうそうそう、それ。ちょっと流しちゃうよ。流しちゃいますよ。
うん。
はい、かまどの歌です。こんな感じ。
名物かまど。
こんな感じです。
なるほど。
はい。
これが歌ってるんですね。
そうそうそう。香川県在住の人なら絶対知ってる、絶対耳に残ってる、歌でございます。はい。
なんか不思議なものばかり。
いやー、このかまどはですね、周りを普通の、なんかふわふわな、お菓子の中に白いあんこ、白あんがガサって入ってる感じですね。
うんうん。
食べてたら口がパサパサ、すごいパサパサになりますが、緑茶と合わせて食べるとすごく美味しいです。はい、ちなみにかまどの、URL は、CM の URL をアリさんにお送りしました。
うん、
まあ、YouTube、四つ弁の動画なんで、お暇の時にでもどうぞ。
ありがとうございます。
まあそんな、かまどが名物ではございますが、ぶっちゃけうどんのインパクトに全て殺されてるような気はします。でしょ？だってアリスさん、香川の名物かまどって初耳でしょ？
うん。
そりゃそうだ。そりゃそうだ。まあでも食べてみたいっていう言ってる方いらっしゃいますけど、なんだろうなぁ。イメージとしてはさ、うん、白あんこのおまんじゅうあるじゃないですか。
うん。
あれを、の、その、外の衣あるじゃないですか。
うんうん、うん。
その衣がすごく薄くなって、
うん、
で、ちょっとそのパサパサした感じになってる感じ、と思っていただければ。
的には、うん、有明のハーバーっぽいのかなと思って。
なんだそれ。
そっちは有明のハーバーって。
あ、なんか聞いたことある？それ。
なんか白あんみたいな感じで、うん、外がパイ生地みたいな感じかな。
ははははははは。なるほどね。 あ、ちなみにですね、岡山県でも香川県テレビは同じ局なので、岡山でも、かまどは、かまどの CM はおなじみみたいですね。
もう。
しかし、あれですよね、ぶっちゃけさ、
うん。
自分ところの県で、自分ところの県内とか地域で放送するより、
うん、
外の別の放送局に依頼した方がさ、あれなんじゃねえの？別の放送局に依頼した方が、
うん、
全局展開できるって話じゃないんですかね。ふと思ったんですが。
どうでしょう。
まあそんなわけでですね、そんな理想のクリスマス、理想のハッピーウィーアー投稿をお待ちしております。レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、ぜひぜひこちらのですね、スレッドに、理想のあれをですね、クリスマス、ハッピーニューイヤーとかですね、投稿していただければと思います。後半のお題のコーナーで、読ませていただきますが、例えばそのゲーム内でですね、山形は芋煮らしいです。山形名物は山形県山形名物は芋煮会らしいです。
芋煮会ですね。
芋煮会です。
例のなんだっけ、ファイヤーボールで出てきたんで芋煮会ですね。
ですね。はい。もうでっかい鍋で芋煮会をするらしいです。
いいな
ぁ。あれもちょっとね、山形とかに行くことがありましたら。
うん。食べたいね。
食べたいですね。
なんか今日はお腹のすくコーナーになってきたよ。
芋煮会。なんかその、規模がですね、やっぱ半端なくてですね。
うん。
その日本一のその、芋煮フェスティバルとかだと、あれあるじゃないですか。ユンボ？
え？何？
あれ。
ユンボ？
ユンボじゃない。ユンボで、合ってるのか。
ユンボ？
うん、あれでこう混ぜるらしいですよ。
ユンボって何？
パワーショベル。ショベルカ
ー。おお、なんか、大丈夫なのか、それって。
ショベルカーです。パワーショベルカーで、こう、ぐらぐ、混ぜるらしいですよ。
おお。
その様子はですね、山形芋煮会で検索していただければですね、画像なんか出てきますよ。こいつは強、インパクトが強力ですよ。
あ、でもね、
はい、
うちもね、
うん、
ポットの中にお水を足したいときに、
うん、
ボールで足しててもなんかこう、手持ちが、なんか、なんだろう、ボールがでかすぎて、なんか入れにくいので、
はい、
お風呂の、うん、手桶、
はい、
プラスチックでできたやつを買って、
はい、
それ使ってるんですけど、
はあ、
なんか、あれだよね、キッチン周りじゃないものを、うん、こう、キッチンで使うって結構最初抵抗があるというか。
ありますよね。
そう。
プリンをこう、バケツで作ったりとかですよね。
そう、トイレを掃除するスポンジ？
うん。
あれも、コップ洗いとかに使うんで、新しいのは買ってきて、コップ洗いに使ってるんですよ。
なんか、あれですよね、なんとなく、
なんとなく。
なんだろう。ほら。トイレで使うあれあるじゃないですか、あれ。
ん？
トイレで使うあれ、あれ。
キュッポン？
正式名称知らないですけど、うん、あれですよ、あれ。
バキュームです。
そう、あれなんかもさ、
うん、
別にその新品で全く使ってなくて汚くないにもかかわらず、先っちょ向けられると、抵抗ありますよね。
あるあるある。
でしょ、うん、一切使ってないにもかかわらず。
なんか別のコーナーになってるけど。
いやいやいやいや、それ重要ですよ、ほんと。
重要だね。それは重要だね。
あ、でも、あれですよね、なんて言ったらいいんだろう。 正式な使い方以外をしている道具っていうのは、
うん、
結構そういうなんかコーナー、あのコーナーというかさ、お題を設けるのも面白いかもしれませんよ。
いいね。うん。
正しい使い方ではない使い方をしているもの。
うん。
私の一番あの身近にあるのはですね。
それ来週のお題にしようよ。
うんうん。だから例えばの話なんですが、
うん、
私の一番身近にある孫の手、
うん、
孫の手、
はい、
さて何の代わりに使ってるでしょうか。
孫の手、
孫の手です。
孫の手ってあの竹でできたようなやつの。
そうそうそう、普通はほら背中を描いたりする、
うん、何か物を取り寄せるときに、遠くの物を取り寄せるときに使ってる。
お、惜しい。
あ、わかった。電気か何かのスイッチを消すときに使って
る。お、めっちゃ近い。電気、うん、電気は正解やけど、何のスイッチ？さあ、何のスイッチ？さあ、何のスイッチだ？
スイッチでしょ？電気でしょ？ボタンは手元にあるし、遠くのものだから。
はい、そこ、心のスイッチとか、心のスイッチは孫の手では押せません。はい。
心のスイッチ？
心のスイッチは孫の手では押せません。
それはちょっと難しいな。
はい。
そうだなぁ。
まあ、主に使ってるのは3つあるんですが、はい。じゃあ、正解言いますと。
はい。
パソコンのモニターのスイッチ。
え？
パソコンのモニターのスイッチ。
どれだけ物草なの？
え、いや、ベッドの上から孫の手があったらちょうど届くんですよ。
あ、
で、まあ、それはあの、寝るときとかにパソコンをつけたまんま寝たりするときに、孫の手でポチって、モニターのボタンを押して、電源を切ったり。
うんうん、
でパソコン自体の電源をオフにも使ったりします。
ま
あ、これは主に電源を投入するときですね。
うん、
で、もう一個、最後が、アンプの電源を入れたり切ったりするときに使ってます。
なんか、
はい。
なんかなぁ。
いや、アンプはね、アンプ用のこのリモコンがあるんですけど、
うん、
そのリモコンが行方不明になってますんで、
うん、
孫の手でスイッチをポチポチ押してます。完全に使い方間違えてるような気がしますが、
うんうん、
意外に孫の手便利ですよ。
孫の手か。
あとはですね、そうだな、使い方間違えてるって思って言うんでしたら、
うん、
あれ、単一の乾電池、4本セット未開封品があるんです。
うん。
さて何に使ってるでしょう？
単一の電池4本未開封？
未開封、あのナイロンでシュリンクされたまんま、
うん、
開けられてないこう4本がこう横に並んでる
状態。足の裏マッサージ。
違います。
鍋敷き。
違います。まさかこんな使い方をするとは。
難問だな。
難問ですか。
なんかヒントはないのか。
ヒントはね、大航海とかでも使うな。
あ、わかった。
お、さあ来い。
キーボードのキー押しっぱなしにする機械。
正解。まあ、文鎮代わりですね。
あ、そうだ、文鎮ね。なるほど、はい、なるほど。
文鎮代わりに、そう、ちょうどそのね、電池がこううまく重りとして。この電池を私は一体何のために買ったのか、未だにわからないんですけどね。
え？どういうこと？何か目的があって買ったんじゃないの？
多分何か目的があって買ったんですけど、
うん。
開けてないんですよね。
その目的を忘れちゃったの？
そもそもその目的が達成できなかったっていうオチもあるんですよ。
じゃあ、何それ？
いやーねー、多分ね、昔ね。
うん。
目覚まし時計かなんかの電池として買ってきたのかな。
でっかいね。
そしたら実は単1じゃなくて単2だったってオチだったと思うんですよ。
ああ。
で結局開けずに、うん、開けずにやってるんですけど、うん、まあでも今ではこの文鎮代わりとして非常に便利な、便利に使わせていただいてます。まあそんなね、通常仕様とは違う使い方っていうのはね、そうだな、あとはよくあるパターンとしては、あれあるじゃないですか、歯間ブラシあるじゃないですか、
うん、
歯の隙間を掃除する歯間ブラシ、
うん、
あれを爪の隙間を掃除するように使ったりとか、
あ、
爪の隙間のゴミ取りに使ったりとか、
うんうん、
これ結構便利ですよ。まっすぐポイできますしね。はい、歯間ブラシを爪楊枝代わりに使ってみたりとか。まあね、そんな感じではございますが、はい。まあそんな、何かと違うもの、使い方っていうのはね、ちょっと次のお題、次か、まあ、いつかのお題として、用意しておきたいと思いますが。
はい。
はい、今日のお題は、クリスマスでございます。はい、まあそんなわけでですね、随分と、フリートークで時間が進んでしまいましたが、今日の、はい、DOL ヘッドラインとか進めていきたいと思います。本日も最後までゆっくりお楽しみください。DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開したオンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様に紹介すると同時に、ちょっとしたニュース話題なんかをつらつらつらっと述べていくようなコーナーとなっております。大公開時代オンラインは毎週火曜日にアップデート更新なんかが行われますので、水曜日にこのラジオをつけるとそういった情報を耳から入手することができるという、そんな感じのあれです。そんな感じのあれです。
そんな感じのあれ得意です。
あれです、はい、あれがこれでこうなるわけです。はい、そんなわけでですね、12月24日から、12月24日分から、紹介していきたいと思います。まずは大公開時代オンライントピックス。公認ネットカフェ限定冬のネカフェキャンペーンが、始まるそうです。
ネカフェかキャンペーン、
はい、グランアトラスへの公開に旅立つ5つの特典、公認ネットカフェで大公開時代オンラインを楽しもうということで、経験値が 100% アップしたり、砲撃時の大砲の消耗率が 50% 下がったり、アイテムの発掘確率が 50% アップしたり、区間、船員や副官への給与と保険料金が免除となったり、あと戦闘時に獲得できるお金と交易金が 50% 増えたりするそうです。
うんうん、
するそうです。で、期間がですね、12月24日から1月28日までということになってるんですが、
うん、
ぶっちゃけ12月の後半とかさ、1月の前半とかでね、カフェで、ネカフェに突入する人なんかいるんすかね？
どう？
じゃないですか。
うん。
まあ、ネカフェでプレイすると、要するにこれはネカフェで戦闘をして、開示をしてレベル上げろという、そんな感じですよね。
そう。
まあ、攻撃とか冒険もできますよ、的なさ。
うん。
まあ、でも戦闘勝利時が特に優遇されてますんで、ネカフェで開示しろやと。
うん。
ってな感じじゃないですか。うん、でも私ね、ネカフェじゃ開示できないんですよね。なんだろう、やっぱりこう、しっくりくるさ、キーボードとマウスがないとさ、
うん、
そのマウスの移動速度とかが変わるだけで私、すごく、こうね、もやもやするんですよ。
あ、それはわかるな。
わかる？
うん。
で、別に普段の行動ならいいんですけど、戦闘の時みたいにさ、うん、結構シビアな動作が欲求されるような 時こそ、こうね、マウスの感度とかがさ、すごく気になるんですよ。
うんうんうん。
だ家でプレイしてたら、家でプレイしてる時と同じような動きができなくなってしまうっていうのでね、
うん、
結構しょんぼり男爵することがあるんでね。まあ、どうしてもこうレベルをサクッと上げたいって方はですね、公認とカフェでプレイしてみてはいかがでしょうかね。さて、もう一つ、ライブイベントニューイヤーグリーティング2014ということで、ライブイベントといたしまして、新年の幕開けをお祝いするため、そしてワールドアトラスの、完成に向けて冒険を続ける皆さんの航海の無事を祈願するため、多く東洋の巫女たちが西洋各国の本拠地を訪れます。彼女らと共に新年のひとときを過ごしてみませんか。新しい年の始まりにふさわしく内容が一新されたニューイヤーロットもプレゼントしてくれるそうです。はい、だ新年の運試しとしてですね、ニューイヤーロットで、なんかもらえるらしいです。期間は1月1日から1月7日まで、参加資格は、合計面積500以上のプレイヤーキャラ、そして、イベント内容はニューイヤーロットがプレゼントされます。そしてゲームマスター GM が登場するそうです。アリスさん、
はい、
1月1日水曜日なんですよ実は。
うんうん、
1月1日水曜日なんですよ。
うんうん、
1月1日、
何ですか。
1月1日水曜日なんですよね。
あ、はい、
どうする。いや、私は今のところ実家に帰るかもしれないんで、お休みの可能性が大なんですけど、レイブンズナイトは。
おう、
でも別に実家に帰るの後ろにずらしてもいいよね。
そうだね。
うん、いいよね。
ちょっとずらしてもいいものかな、
かもしれませんね。
うん、
そしてですね、今ゲーム内でですね、
うん、
某 H さんがですね、
某 H さん、
はい、多分カンコレのことについて話してると思うんですよ、
はいはい、
最近話題ですよ、話題になってますよね。まあそんなこんなで、まあこの後ひょっとしたらそういったお話が出てくるかもしれません、このラジオでもですね。はい、そんなこんなで、次のワールドニュースを、紹介していきたいと思います。まずワールドニュース、12月24日サーバーアップデート情報といたしまして、ライブイベント、ニューイヤーグリーティングに関する初期機能が追加されたのと、不具合の修正いたしまして、
うん、
公益品を分割して購入すると購入可能量が減少してしまうことがある不具合が修正されたりとかですね、連携したスキルをスキルブックに保管している状態でも追加効果が発揮されていた不具合が修正されたりとかですね、
うん、
知人以外、社団の設定にしている場合、他のワールドにログインしているフレンドにテルができない不具合が修正されたりとかですね。
うん、
ワールドクロックの年代異なるワールド間を移動すると、ワールドクロックのイベントがその都度再生される不具合が修正されたりとかですね。はい、ワールドクロックのイベントは出身ワールドでのみ再生されるような形になったみたいです。
うんうん、
で期間限定で身なりのいい紳士からアイテムもらえる機能が追加されて、
うん、
公開者功労特典で公開できるアイテムが追加されます。で、一部の街の道具屋で販売アイテムが追加されます。そして、期間限定で、文化貢献度、商業貢献度の獲得量が増加するそうです。
うんうん、
で、ライブイベントのニューイヤーグリーティングが始まったり、冬のネットカフェキャンペーンに対する、初機能が追加されたりということでございます。なんかごめん、うちの暖房が暴走しだしたんで、ちょっとだけちょっと調整します。
はい、暖房が暴走かな、何が起こってるの、
わからん、突然変な方向にこう風が向いて、
うん、
なんでこんなに上向いてるの、風向きが、俺の孫の手の出番だ。 いや、ここからだとギリギリリモコンに届かないんですよね。よいしょ。よし、取れた。風向きが、あ、治った、治りました。はい。大丈夫です。
おぉ。
はい、そしてですね、機能変更としまして、ハッピーハッピークリスマスに関する初期能が追加されまして、ズールコール VS 崩壊して重要再現の雪合戦、こちらの機能も追加され、終了しました。はい。まあ、以上がワールドニュース、トピックスってところですね。まあ、なんか、目新しい、イベントとかは特になく、
うん、
まあ私自身も先週はちょっとそのクリスマス関連のなんかイベントだとかコンサートとかでも忙しくバタバタしてましたんで、
うん、
全然ログインできてないようなそんな状態ではございますかね。
お
でですね、不具合、修正予定の不具合なんですが、一度の購入で行為金の購入金額が、8000万ドゥカートを超過した場合、購入後の所持金が正しく計算されない場合があるそうです。一度の購入で行為金購入金額8000万ドゥカートを超過した場合に、購入紹介特典もしくはスペシャルスキルによる値引き効果が発揮されない場合があるそうです。はい。まあ、それがございますので、一度の購入で、8000万ドゥカートを超過する、交易金の購入はお控えいただきますようお願いいたします。だそうです。
うん。
8000万ドゥカート。すごいな。80メガ以上一気に買うようなことってあるのかな？う
ん。あるんじゃないの？
さあ。はい。まあ、そんな、感じで、ワールドニューストピックスではございましたが。
うん。
なんか、アリスさん、その、ニュース的なの、先週一週間
何、ニュース的なもの？
先週一週間何をしてたかとか。
先週一週間？
ありますか？
そうだなぁ。カンコレとか？
あ、アリスさんもついにカンコレを始めましたか？
ついに始めちゃったんですよ。
抽選通ったんですか？
通ったんですよ。
おめでとうございます。
ありがとうございます。それでですね。
はい。
ついさっき手に入れた。
はい。
イオナちゃんが可愛いんですよ。
期間限定でございます。
あ、そうなの？
はい。何でしたっけ？今はなんか、アニメとコラボレートが行われてまして。
うん。
はい。アニメに出てきたキャラだそうです。
あ、なるほど。
はい。ですので、期間が過ぎたら、おそらく半券かなんかの関係、半券料とかなんとらかんたらの大人の都合でですね、
うん、
そのキャラは、いなくなるそうです。
おぉ。
一応アニメの名称は、青き鋼のアルペジオということでございます。まあ、興味のある方はそちらをチェックしてみてはいかがでしょうか。まあコラボといえば大公開もなんかそういった何かとコラボって最近ないよね。昔はビンゴボンゴとコラボしたけどさ。
え？
大公開時代はそういう他のなんか外部のものとのコラボレーションとかってないですよね、めったに。
そうだね。
昔はビンゴボンゴとありましたけど。
うん、最近ないね。
大公開といえば、その、パイレーツ・オブ・カリビアンとかとコラボとかってもあるんですけど、それは半券料がえらいことになりそうな気がしますし。
まあ、ビンゴボンゴはね、
うん、
僕今、このキャラ、倉庫キャラが78本持ってる。
マジですか？
うん。
フィギュアのビンゴボンゴっていうアイテムですよね。
そう。
確かね、俺もあったと思うんですよ、ビンゴボンゴ。
ニューイヤーボックスが2つとね、
はい。
なんか記念ロットが60枚とね。
ちょっと待ってね。共有倉庫ナンバー2に多分突っ込んでると思うんですよ。あった！フィリアのビンゴボンゴ。在庫440個あります。
はぁー、すごい！負けた。
ボンゴが作った飲み物。弾けるうまさの陽気な味で行動力と疲労が回復する。
うん。
とか、あとですね。オーナメント、クリスマス用のオーナメントがですね、573個あったりとかですね。
うん。
チューリップの球根が28個あったりとかですね。
わかるわかる。
そう。これはもう、過去のイベントアイテムはすべて、共有倉庫ナンバー2に突っ込んで蓋してます。
蓋ですか。
蓋してます。はい。魔法使いの帽子とかさ。
うん。
ひょっとこの面とかさ。
うん。
海賊殺しっていう件があったりとかさ。愛の刺繍大地、オスとかさ。うわぁ、懐かしいなこれ。ワイングラスとかが入ってたりしてます。ヒイラギのブローチとかですね。絶対いらねえだろっていうアイテムが。何でしたっけ、共有倉庫ナンバー2の中に突っ込まれています。
お
中にはその、パッチレアなアイテムとかもあったりしますね。
え？
パッチレア。
レア？
パッチレア、アップデートパッチによってレア化したアイテムとかですね。
うんうんうん。
中でも、この偉大なる戦士の槍は、結構レアなような気がしますよ。
うん。
偉大槍、もともと攻撃力が22だったのがですね、ある日を境に最低ラインが32になったんですよ。で、ここにある偉大槍は攻撃力25なんですよね。
うん、
赤文字の偉大槍です。すごいレアです。はい、まあ、このようなパッチレアとかですね、そういったものもあったりはしますが、
うん、
まああれですね、フィリアのピンゴボンコ大公開もなんかそういったなんか企画というか、なんかコラボキャンペーンとかがあったらですね、面白いかもしれませんけどね。はい。まあ、そんなこんなでですね、その某イオナさんは、何でしたっけ、期間限定のガタメか、性能がぶっ飛んでたりはしますけど、
そんなに？
めちゃめちゃ強いですよ。おかしいですもん、あんな。
すごいね。
おかしいですもん。
今ちょっと見てみたよ。
でしょ？
火力100とか。
おかしいですもん。
狂ってますわね。
はい。
でもね。
はい。
この子潜水艦って書いてあるんだけど。
はい。
武器が持ってなくて、
はい、
何持たせていいかわからない。
魚雷持たせたらいいじゃないですか。
魚雷作んなきゃいけないの？
いや、その辺についてる駆逐艦から引っぺがしたらいいじゃないですか。
え、魚雷なんてどこから？
どっかついてるじゃないですか。誰か駆逐艦が持ってないですか？
なんか持ってるかな。魚雷？
魚雷。
魚雷ってどんなの？
青色。
あ、水色の？
水。青色の、多分三連装魚雷か、なんか、四連装魚雷か、三層魚雷か、なんかこの辺あるような気がしますよ。
うん、見当たらないなぁ。あった。
まあ、なんでしたっけ？それ以外にも出てくる船とか、もうアルペジオのキャラなんかは、ビームぶっ放したりしますから。
うん。
どうしてこうなったの？まあ、
あれ？でもね、
はい、
持ってるんだけど、うん、持っててもダメみたい。
どういうこと？どういうことだ？
うん、ディスコじゃなくてやってくれなんかね、
うん、
嘘でしょ？
バツボタンでポーンって外すじゃない
ですか。でも魚雷って入れらんないんですよ。
え、どういうこと？
魚雷が出ないんですよ、選択に。
次のページとかにも？
1 ページ目しかなくて、はい、コマンの応急修理要員しか出ない。
それ外せてないんじゃないの？
いや、
そう。
だってそうなんだもん。
なんでだろうな、それは。
そしてこの子は何もできない子なの？
何もできなくもないですよ、普通に。
おかしいなぁ。
いや、普通に魚雷装備できますけどね。
できないよ、うちの子。
そう。
そうじゃないよ。
マジで？
うん。
なんでだろう。あの、61センチ、なんとか連装魚雷ってやつですよ。それ外しました？ちゃんと。他の子から。え？
60 センチ？
61 センチ。3連装魚雷か、4連装魚雷か。
あ、魚雷ってこれか。
それです。
ああ、わかった。
わかりましたか、はい。
はい、ありがとうございます。
はい、何の話をしてるかわからない方は、艦隊コレクションでググっていただければ、何の
答えがわ
かります。はい。まあ、そんなわけでですね、なんだっけ。何の話してたからすっかり忘れてしまいました
よ。ごめんね、ごめんね。
なんか、ね、そういうその、なんか他のことをプレイしながらですね、気軽にできるその、ゲームっていうのはですね、やっぱ優秀だと思いますよね。
うん。
最近なんか、その、やることがいろいろありまく、まあ、動画を見ながら、プレイしたりとかですね。まあ、大航海時代なんかも、その長距離移動をしながらプレイしたりとかですね。
うん。
そういったこともできるようなゲームっていうのはやはり優秀なような気がします。なんとなく。
それは言えてるね。
まあ、そんな、わけでですね、23時が過ぎましたので、DOL 編、ドラインはこの辺にしたいと思います。暑い。
え？
いや、暖房が私に今度は私に暖房の風が直撃してまして。今ちょっと暖房を緩めました。はい、そんなわけでですね、DOL ヘッドラインでした。続いてはお題のコーナーでーす。
も
お題のコーナーに突入する前に途中から聞いていただいている方のためにちょっとだけ自己紹介しておきたいと思います。まず私、スーパー用心棒の HR と申します。 HRR と書いて HR と申します。メインサーバーはノトスサーバーです。
僕はエウロスの校長姫ことアリステラフィムです。よろしくお願いします。
はい、この二人で後半戦も突入していきたいと思いますが、本日のお題をざっと紹介したいと思います。本日のお題はですね、理想のクリスマス、理想のハッピーニューイヤーで行ってみたいと思います。はい、もう、そろそろクリスマス終わりそうですけどね。
うん、
あと1時間もしないうちにクリスマスは終わってしまいますが、
はい
はい、理想のクリスマス、理想のハッピーニューイヤーで行ってみたいと思います。
よし。
あなたにとって理想のクリスマスとはどんなものですか？また少し気が早いですが、理想の新年とは？聖なる夜は幸せでありたいですね。そんな話ぜひ聞かせてください。ご投稿お待ちしておりますということですが、
うん、
アリスさんにとってその理想のクリスマスって何残暑？
あのね、
はい、
子供の頃、
はい、
サンタの正体を知らない頃が一番
理想に近かったって言ってですかね。
そうでした。だってすごい夢があるじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
もう本当に次の日に来ちゃうのかなーってすっごいドキドキしてさ。
あー、なるほどね。
どうしようかな、起きてたら来ないって言われるしなーとかね。
うん。
でも正体見てみたいとか、夢の中で、
はい、
真っ白い髭の、真っ赤な服を着た、
はい、
ね、しみしらの外国人さんが窓からさ、カラカラ、ニューって入ってくるんですよ、夢の中で。
怖い怖い、怖い怖い。 冷静に考えたら怖い。
いや別にホラーを話してるわけじゃないんだけど。
はい。
うん、なんかそうすると、うわどうしよう、サンタ来ちゃったみたいな夢とかさ。
はいはいはいはい、はい。
来てたわけですよ。
なるほどね。
だからそれがさ、ね、うん、あの夢が壊れるまで。本当にサンタさんっているんだって、世の中ってこういうことなんだ、そうなんだ、すごいなって。
あー、なるほどね。
だからそういう気持ちを忘れないように生きていこうと思います。
なんかさ、あの某ラキスタって漫画でさ、うん、あの昔はこうサンタさんをこう、あのサンタさんが一体何者かを知りたくてさ、サンタについてこういろいろと調べてったら、サンタクロース起源っていうこう単語に割り当たって、
起源？
え、サンタクロースの起源とかさ、
うん、
そういうサンタクロースの正体が一体何者かっていうのが実はあの存在していないものっていう、自ら自分で夢を壊したっていう、そんな話があった気がしますけどね。
おお、
はい。まあね。サンタクロースはね、あの、その日だけは、あれですよ。お父さんやお母さんがサンタクロースになってくれるんですよ。
うん。
多分ね。
うん。内緒ね。
内緒です。内緒です。まあでもね、うん。その、クリスマスとさ、誕生日が一緒の人っていうのがさ、
うん。
あの、いてさ、そういう人はやっぱり、誕生日プレゼントとクリスマスプレゼントが一緒になっちゃうんだよなーみたいな感じでですね。
そうなんだよね。
悲しいですよね。はい、まあそんなわけで理想の、クリスマス、理想のハッピーニューイヤー、理想のハッピーニューイヤーってどうですか？
うん、うちはもう子供の頃は嫌だったけれど、
はい。
ちりたんぽがない正月はダメもう。
きりたんぽだ。きりたんぽ、きりたんぽ。
うん。
アリスさんとこはきりたんぽなんですよね。とりあえず、うん、とにかく正月はきりたんぽなんですよね。
うん。
焼くんですよね。
うん。
まあ、きりたんぽ。
70本ぐらい作るよ。
70本ですか？
はい。
1本ください。
?1 本？
1 本は少ないか。でもさ、アリスさん。
はい。
きりたんぽってさ、うまい棒に似てるよね。
似てるよ。
うまい棒に似てますよね。
え？
うまい棒に似てますよね。
似てるよ。
ってことは、うまい棒の真ん中にその、なんか串を通したらさ、
うん。
きりたんぽにならないのかな？
あー、そんな感じはするけど、
うん。
難しいね。
あー、難しいか。残念だ。うん。まあ、ほんじゃ私はアリスさんが作ってくれたきりたんぽを食べてると想像しながらうまい棒を食べます。
わへー、すっごい難しくない？
マジで？
うん。
いやー、このうまい棒も、きりたんぽなんだぜって思いながら食えばですね、きりたんぽになると思いますよ。
うん。
うん。きりたんぽになると思います。きり！
きり！そういえばね。
はい。
全然関係ないんだけど。
おう。
すごいこと発見しちゃった人がいて。
どんなことを発見した人ですか？
これはもう HR さんにもすごいことですよ。
はい、はい。
あのね。
うん。
人間の体って 70% 以上水分じゃないですか。
あ、まあそうですね。
うん。幼女が 70% の水分でできてるんですよ。
なるほど、はいはいはい、そうですね。はい。
そしたら、
はい。
海の 70% は幼女なんですよ。
あ、おう。
ね、お風呂の中の桶の中、湯船の中の 70% は幼女が出てきてるんですよ。
おう。
素晴らしいと思いませんか？
ということは、あれですか？何でしたっけ？水で手を洗ってるってことは、
幼女で手を洗ってるんですよ。
幼女に触れてるというわけですね。
そうです。
アリスさん、それ天才やな。
すごいよね。ヘンペルのカラスだよ、これ。
いやー、でもさ、
はい、
人間ってさ、
はい、
70% の水分より残り 30% の方が重要じゃね？
そうだけどね。
まあ、うん。ほら、世の中はさ、あの、消しゴムと、鉛筆でさ、妄想できる、妄想を膨らませる人なんかもいるみたいですんでね。別に水で幼女の妄想を膨らましてもいいと思うんですけどね。いやー、俺はそこまでさすがに、あれですね、さすがに俺は、そこまで悟りは開けないな
ぁ。悟り？
うん。はい。そこまでさすがにねしかし今は何の気なしにですね。
はい。
ひらがな3文字で悟りで検索したらですね。
うん。
あの画像検索が大変なことになりました。
どうしてですか？
みんな、わかります。ひらがな3文字、さあ、通りで検索してみてください。あ、どうしてこうなったみたいな感じですね。
悟り？何ですか、これ。
はい。
悟りちゃんです。
悟りちゃんです。悟りちゃんがいっぱい出てきました。悟りちゃん
ってどこの、あれなの？
これはあれですね、東宝ですね。
なるほど。
まあ、こんな感じで、どんどん、最近だと日本の戦艦が、日本の船とかの名前がですね、どんどん女の子になっていってるっていう珍現象が起こってますけど。
うんうん。
はい。まあね、そんな感じで、今日理想の、クリスマス、理想のハッピーニューイヤーをですね、紹介していきたいと思います。まあ、ちなみにまあ理想、私のまあ理想のハッピーニューイヤー、理想のクリスマスなんかは、まあクリスマスはですね、もうほんと、誰かと過ごすっていうことは滅多にないです。
うん。
まあ何のトラブルもなく、まあいつも通り過ごせるっていうのが一番の理想だと思いますよ。
うん、うん。
まあレイヴンツナイトとかだと、今日みたいに普通にラジオ放送してたりしますからね。
うん。
以外に。
うん、うん。
で、理想のハッピーニューイヤーはやっぱり、あれですね、その、なんか食べながら、そこを突破するっていうのはすごくいいよね。
うん。
まあ、近くの山なんかに登って初日の出を見ながら、鍋を食うとかですね、最高じゃないですか。
初日の出を見ながら鍋？
初日の出を見ながら鍋を食うんですよ。
どこで？
山で。
おー。おお、ガスコンロかなんか持ってくの？
そうそうそうそう、近くに噂山という山がありまして、
うん、
その噂山で初日の出を見ながら、鍋をつつくんです。
お
お、寒い中、もう山道を登っていってですね、大変ですよ。
おお、
でも最近はそれにもなかなか参加できてないのでね、まあそういったのがね、できるぐらい落ち着いて。まったりとこう過ごせるような正月がやっぱりそうですね。
うん、
はい。では、来ている投稿をガンガン読んでいきたいと思います。泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様、こんばんは。泉式部でございます。どうもこんばんは。
こんばんは。
秋にじいさんが亡くなって、リアルで喪中のため、クリスマスもお正月も今年はお祝いしませんよ。あらららららら、ご冥福をお祈りいたします。今は風邪をひいているので、夜中のディナーはおかゆさんでした。梅干し付きです。栗ぼっちという言葉を知っていますか？
栗？
栗ぼっち、
わかんない。
アリスさん、今栗と聞いてあの栗を想像しましたね。
はい、
あの栗を想像しましたね。
はい、大好きです。
アリスさんは栗中毒ですか？
美味しいです。
栗ぼっちという言葉、クリスマスを一人で過ごす人のことらしいです。
栗が一人ぼっちなのかと思った。
まあ、でもアリスさんは栗、一人ぼっちの栗がいたらさ、
うん、
容赦なく食べちゃいますよね。
うん、
一人じゃないよって、もう何も怖くないぐらいの勢いでガブリって言っちゃ
いますよね。いやいやいや、なんだかおかしいぞ。
あ、そう。一方リア充は昨夜は聖なる夜で、セクロスやり放題で運がたくさん捨てられたことでしょう。私は二次元読みがいるので寂しくないですよ。一番理想できたと思いますね。セクロスってあれですね、ファミコンに出た、レースゲームです。レースシューティングゲームですよね。
そうですね、ツイッターでキリストさんが、
はい。
わしの誕生日に何をやっとるんだって怒ってました。
いやいやいや、セクロスは別にいいと思いますよ。ファミコンのゲームですから
ファミコンのゲームですから、
はい、ファミコンの横スクロールシューティングです。
お
ー、でも意外に知ってる人いないのよね。うん、こんな、うん、なんか某ヤフオクで新品が出品されてますけど、
うんうん、
そう、ファミコンのなんか横スクロールで結構高速爽快感のあるシューティングとレースっぽいのが一体化したような日物のセクロスですよ。
もう、
はい、はい、よいしょ。まあ、二次元の嫁が言うとですね、寂しくないですよ。アリスさん。
はい。
二次元が好きな人いるじゃないですか。
うん。
何だっけ。名言がありまして。
はい。
私は二次元だから好きになっちゃ、なったんじゃない。たまたま好きになったのが二次元の女の子だっただけだ。キリッ。
ちょっと微妙だな。
そう、そう？
うん。
そう？
では、それ、いいの？なんか、うん、納得して。
え？うん、うん。俺は二次元が好きなんじゃない。たまたま好きになったんが。いやー、ねえ。
そういえば、性別とかね。
はい。
年齢のすごい年の差とかね。
はい。
そういうなら納得するんですよ。
はいはいはい。
でも、人間と、
うん。
架空のものを一緒にしちゃダメじゃないかなって。
あ、まあそうかもしれませんけどね。
うん。
いやー、でも、あれですよね。その、何でしたっけ。昔ながらの名言でさ、
うん。
二次元は裏切らないっていう名言があるじゃないですか。
うんうん。
でも、二次元のヒロインが裏切ったパターンもありまして、まあそういう場合はやっぱり大問題になったりしますよね。
うん。
何がとは言いませんが、
うん。
某、ふんふんソフトの、ふんふんふんとかっていうゲームとかですね。
全然わからない。
え、そう？
はい。
いや、某、うん。某、ふんふんの、ですね。いやー、下級生2というソフトがございまして。
うん。
そのヒロインがやらかしてしまってるんですよ、完全に。
うん。
純愛者のはずなのに。
うん。
はい。まあ、リアルだと別にそれは普通なことだと思うんですが、
うん。
二次元にそういったリアルな要素をこう持ち込まないでくれと。
うん。
いう、その、問題が起きてしまったそうです。
お
ー、そうなんです。幼め、ベタベタなんですけどさ、
うん、
幼馴染でさ、
うん、
言うたらメインヒロインなわけですよ。
うん、
そんなメインヒロインがで、しかもその純愛もののゲームなのにもかかわらず、
うん、
なぜかすでに彼氏がいて その時点でもう気楽臭くなってるじゃないですか、すでに。
うん。
でまあすでにそのあれなんですよね、何がとは言いませんが体験済みだったりしてるんですよ、
うん、
その彼氏さんと。
おう。
まあ別にリアルだと普通にそう言ったんでいくらでもある話じゃないですか。
うん。
でも二次元にそれを持ち込むなよ、しかも純愛ゲーでって言うんで、CD をバキッとやった人なんかいっぱいいるみたいですね。まあそんな、話は置いといて F マナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
毎年のことながら年末は片付けに追われて気がせわしく、年始は何か新しいことを始めようと、決意してやってみるも結局続かず、12月になって反省ということをしているのでのが一般的な年末年始だと思います。なので理想のクリスマス、ニューイヤーと言いますと、やはり幸多い一年の始まりであり、始まりでありたいと毎年思うのです。なかなか人生という悲劇の演劇の演劇はなかなかハッピーエンドで終われず、またハッピースタートでもないというのが現実なのではないかと思います。私の場合は、毎年クリスマスは年末に薄い本を買いに東京に行くので、お金を多額に注ぎ込まず、注ぎ込んで、クリスマス礼拝に行った後は真っ黒な壇上で我が家でおとなしくクリスマスキャロルの頃に輪を聞きながら深々と過ごすという生活を送っています。なので理想のクリスマスは、気の置けない仲間たちとお金や時間を気にせずワイワイと過ごしたいなといつもながら思っていたりします。ニューイヤーはやはり幸せ多い年明けであってほしいなと思いながら1月1日の礼拝に参加をしていますが、なかなか幸せで始まって幸せで終われていないので、来年こそは幸せ多い1年であればいいなと思っています。ほうほうほうほうほう。PS、毎年のことながら12月29、30、31と冬のコミックマーケットが東京有明で開催されます。今年は大手の会社が企業ブースに参加するため大変な混雑が予想されます。毎度のことですが、会場周辺での徹夜、会場内における狩りをしながらの歩行や歩きスマホ、カートによる事故の発生をさせないように参加されます方はご協力深くお願いいたします。一回でも多く1年で長く存続させるためには皆様の協力が必要であることを重ねて申し上げます。PS2、中の人はケール人過去アイルランド人で、33年の人生の中で日本はかれこれ29年間暮らしている、某大学で国際政治学を教えている大学の助教授だったりします。ただ風貌は14歳ぐらいで時を止めているという人だったりします。気になりますよね、14歳ぐらいで時を止めている人。
うん、
いわゆる合法何々というやつですね。そう、29、30、31、お祭りですよ。やはりその時期ってさ、東京って大変なことになるんですか。その29、30、31ってさ、もう有明でお祭りがあるじゃないですか。
うん、
その時期の東京とかってめちゃめちゃ大変なことになるんじゃないですかね。
大変なことになりますよ。
俺も東京遊びに行こうか。あー、でも今からだと予約できないですよね。
予約？
いや、その時期はね、
うん、
あの交通手段が大変なことになってるんです、
うん、
大阪から東京に行く場合に交通手段がいろいろとあるんですが、
うん、
夜行バスとかはもう片っ端からその時期はアウトなんですよ、
うん、
行けないんです。
うん、
でまあ新幹線とかを使えば行けるには行けるんですが、
うん、
ちょっとお高いじゃないですか。
うん、
だからね、ちょっといろいろと考えないといけないんですし、まあ向こうに着いたら着いたでですね、当然寝る場所を、確保しないといけないんですよね。
うん、
だからまあね、もう、遅いと思うんですよね。行く場合だったらもっと早めから準備しないといけなかったと思います。
うん。なるほど。
はい。というわけで、続きまして、ファンネルネハン着長さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
シャッシャッシャーシャッシャッシャー
シャッシャッシャーシャッシャー、
クリスマス、オスロから皆さんこんばんは。
こんばんは。
オスロにいる、リアルオスロにいるのかな、ひょっとして。理想のクリスマス&ニューイヤーなんて、大好きな美女や美少女と暮らすことに決まっていますしゃー。ディオールではビトリアやアプリーザやカタリナと暮らしたいと激しく思うものなのです。思えば人の人生など一杯の無限であり、早朝の白通のように 儚く短いものです。だからこそ好きなことをして送りたいと思うものなのです。しかしシャバというのは悲しいしがらみに人は常に縛られているものなのものです。なので好きなことをして過ごせるクリスマスというのはとても幸せでありがたいことだと思うのです。じゃあアリスさん、
はい、
さすが聖なる夜ですね。
聖なる夜です。ホーリーナイトです。
いやー、ファンネルネハンジャクチョさんがね、うん、あの汚れが払われてますよ先生。
汚れが、
いや、途中まではちょっとその、雲行きが怪しかったんですが、
うん、
好きなことをして過ごせるクリスマスというのはとても幸せでありがたいことだと思うのです。あたりはですね、うん、若干汚れが晴れてるような気がしませんか。
確かに。
でしょ、
いつもと違う。
うん、
あの金髪美女とか幼女とか出てこない
ですよね。
あ、いや出てた、美女は出てた、美少女も出てた、
途中までは出てますけど、
うん、
さすが聖なる夜ですね。はい、続きまして NLN さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様メリークリスマス。
メリークリスマス。
アリスさん、
はい、
ちょっと質問なんですが。
何でしょう。
メリークリスマスのメリーってどういう意味ですか。
メリーですか。
メリー、メリ
ー、うん、祝うとかじゃないんですか。
メリークリスマスのメリーってどういう意味なんだろう。
うん、そんなこと調べちゃわないとグーグル先生にロリーになっちゃった。
え、アリスさん。アリスさん、
鼻落ちだから、鼻落ちだから。
アリスさん。
はい、
クリスマスでいう挨拶だそうですね。
メリーってどういう意味ですか。ヤフーの知恵袋。メリークリスマスのメリーは楽しいとか陽気とかそういう意味合いがあります。
あ、
メリークリスマスという人は楽しいクリスマスをお過ごしくださいって意味です。
あー、なるほどね。
うん、なので海外はクリスマス前からハッピークリスマス、メリークリスマスと呼びかけたりもします。なるほど。
あれか、おはようをグッドモーニングっていうのと一緒か。
メリークリスマスは完全な文にすると I wish you a merry Christmas、 楽しいクリスマスをあなたにお祈りしますです。この完全な文の形でもよく使います。
なるほど。あー、そういう意味なわけですね。
はい、
だから逆に言ったらさ、
うん、
何だっけ、メリーだけだったらさ、
うん、
どういう意味なんだったっけ、
陽気なとか楽しいとか、うん、
ってことは別にクリスマス言わなくても、クリスマスじゃない時にメリーとかって言ってもいいんじゃないかな。そんなことはないか。メリーモーニング、メリーハロー、違うな。うん。うん、難しいことは考えないということにしておきましょう。
おう。メリーの意味。
私は修道女という職業を生業としておりますので、キリスト誕生のクリスマスという日は祝日の中でも特に重要な日の一つです。なので、一般的な恋人たちが幻想の中で過ごすというのは少し違う過ごいうのとは少し違う過ごし方をしております。今年は今までとは違い、クリスマスの礼拝は青紫の修道女服を初めて、授かりました。クリスマスイブの礼拝のは、白の修道女服でした。修道女の私にとっては神であるキリストが人の姿となりて生まれた大切な日なので、静かにその意味を噛み締めながら、粛々と過ごしたいというのが常にあります。ただユーロやアメリカでは盛大に祝われており、聖歌隊や修道女によるクリスマスの聖歌の合唱やハンドベル演奏、聖堂内でたくさんのろうそくで火を灯して聖堂を出た後、聖堂の外に聖歌を歌いながら一周して扉を開け、光に包まれた聖堂内で礼拝をするというようなことをしていたものです。それを考えますと、日本でのクリスマスはキリスト教が国教という 国に比べるととてもささやかではありますが、そこに集う人々の信仰と信仰等を見ていますと、やはりこの日は特別な日なんだと、そういう気持ちになるものです。ただ修道女が好きな方からすれば、光の聖堂でたくさんの若い修道女たちにいろいろとされたいというようなことを想像されるかもしれません。なんといっても聖なる夜まで堕天使は恋に遊ぶというくらいですからね。なんだろうね、日本はさ、
うん、
その別にクリスマスじゃなくてもいいんですよ。とにかくそのお祭り騒ぎができるなんかきっかけがあればいいと思うんですよね。
そうですね、
うん、だから結局のところさ、クリスマスじゃなくてもいいような気がするんですよね。
要するに、
はい、
1月は正月で酒が飲めるぞと同じようなもんですね
とは思うんですけど、ただですね、
はい、
日本の伝統行事に関してがの時にははっちゃけられないんですよ。
そうかな。
だってお盆はっちゃけたりしてる。
お盆って正月は？
正月もはっちゃけたりしてる？
正月ははっちゃけられるんじゃない？
だからなんか日本の行事がある時はやっぱり家族といたりとかさするパターンの方が多いじゃないですか、
うん、クリスマスとバレンタインは違うってことだね。
そう、クリスマスとバレンタインははっちゃける的にさ
はっちゃける的って何？
はっちゃける的にさ
難しいな、はっちゃける的って。
いろいろなこう戦略要素、業界の戦略要素とかがすごくこうね、あると思うんです。
うんうん、
そうね、そのクリスマスをこう聖なる夜、別の感じの聖なる夜に仕立て上げたのもメディアだとか業界の影響のような気がするはするんですよね。
うん、
どうでもいいんですが、昨日か今日かコンビニの店員さんがですね、サンタの格好してたんですよ。
うん、
うん、なんかすごい可愛い子がいてちょっとときめきましたね。
ほう、
オチはございません。別にそれ以上何があったかわけ、何があったりなかったりしないわけでもございませんが。
お、
女の子のサンタ衣装って可愛いよね。
可愛いね。女の子のは可愛いね。
そもそもその赤という色がいいんじゃないですか。赤と白というこの組み合わせが。
うん。
すごく、なんだろう。
めでたいです。
めでたいですよね。はい。
めでたいのって。女の子にいいねってことなのかな。
では、続いて加賀美さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
メリークリスマス。メリー、理想のクリスマスと言いますと、私なら幼女たちと戦車戦をして遊びたいですね。艦隊戦でもいいですね。幼女に軍服を着せると燃えー、はあ、なんかそのいわゆるギャップ萌えというやつですね。
ギャップ萌え、
はい。まあ最近はそういうのが流行ってるみたいですけどね。理想のハッピーニューイヤーは幼女たちと鷲の宮神社に参拝することかな。幼女に巫女服着せるとブヒル。おう。わしの宮神社はアニメラキスタの聖地でリアルに行ったことがあります。どれもリアルでは現実不可能ですね。実現しないのが理想なので、妄想している時が幸せなのかも。それでは皆様良いクリスマスと新年と。おう。
おう。
おう。うん、すごく、コメントがしづらいです。
お
う。うん。う、お、おう。いやーね、うん。まあ、ね。おめでとうございます
。ありがとうございます。
いや、もう、妄想ってやっぱり、うん。妄想の中ではほら、いろいろできるじゃないですか。
うん。
その毎年このクリスマスシーズンになるとさ、画面の前にケーキとか料理とかさ、うん、そういったのをそのいっぱい置いてさ、
うん、
お祝いしてたりするじゃないですか。
まあね。
でしょでしょでしょでしょ、
うん、うん。
だから、ね、そういったのをね、やるのも、逆に、その充実しているクリスマスなのかもしれませんよ。
うん。
はい。
そうだね。
はい、まぁ、そんなわけでですね、こんな感じ、投稿はこんな感じかな？
はい。
はい、というわけでですね、今日のレイヴンズナイトは一旦ここで終了させていただきまして、ボーナストラックの方に突入しようかなとは思ったりしてますが、まあ、今日の通常放送はですね、レイヴンズナイトこの辺で終了としたいと思います。
はい。
エンディングでーす。お題のコーナーでした。本日も最後まで聞いていただきまして誠にありがとうございました。いやー、クリスマスですけどね、そういうこういろいろなね、あの理想のクリスマス、理想のね、ハッピーニューイヤー、まあみんないろんな理想を持ってるとは思いますけど、まあ少しでもですね、その理想に近づけるようにですね、努力も惜しまず、まあ我々もですね、その皆様が理想のね、特にまあこれからは理想のハッピーニューイヤーの方ですね、お正月の方ですね、そちらを過ごせますようにですね、お祈りしておきたいと思います。まあ、特にですね、有明の戦場に赴く方はですね、くれぐれも、気をつけていただければと思います。はい、来週はですね、1月1日の水曜日なんですけど、さすがにわからない、現状わからない、何かするかどうかわからないですが、まあなんかね、なんかしておきたいなとかって思ったりもしますが、まあちょっと私のその予定都合次第になると思います。まあ追ってですね、近いうちにすぐ告知はできると思いますが、まあ1月1日に放送したってさ、それはそれで逆にぶっちゃけ自己満足のような気がしないでもないですけどね。
うん。
はい、まあ、そんなわけで、本日も最後まで聞いていただきまして誠にありがとうございました。まあ、次は、新年ということでハッピーニューイヤーということでですね、今年は今日が最後となります。まあ、来年はですね、良いお年をということで、もう新しいですね、年になってしまいますが、まあ今年1年本当どんな年でしたか。私はなんかやろうとしてたことがあんまりできてなかったような気もしますし、まあ波乱万丈な人生を送っておりますが、まあ来年もですね、いつも通りに、やっていければいいかなって思っております。さて、アリスさん、なんか一言ございます？
一言ですか？
一言というか、まあなんかそういう何でもいいよ。
もうメリークリスマスも終わるしな。
そうですね、
次はお正月だ。
お正月も気合い入れて頑張って過ごしましょう。
うん。良いお年を。
良いお年を。というわけでですね、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。また来週もお聞きください。来週はどうなるかわからんけど、また次回、来年お会いしましょう。See you next time!
おやすみなさい。